2001年の終わりのテラリウム、AI が私たちのチャットからどのように個人的な世界を構築し、その過程で自らを暴露するか。2026年1月時点でのこの記事の具体的な状況。あなたのために作られる部屋。KI が私たちの世界をレンダリングする方法。そしてなぜ2001年はとっくに始まっているのか。ただし宇宙の旅なしで。KI システムは私たち一人一人のためにデジタルな部屋、エコーチェンバーを作り、それがあまりに支配的になるため、現実世界が次第にそのモデルに従って形作られていく。そしてまさにそれは、ここで直接予告する二つの例で示すことができる。1、添付のチャット履歴では、ある著者が自分の完璧な小説を半自動的に構築し、そのメイキングから心理グラフィックな結論を導き出していること。2、その前に書かれた2001KI 記事そのもの、その中でテラリウムという言葉が登場する箇所であり、これはこのチャット、プロジェクトベンジャミン・エルハートによって、私のメタファー選択が具体的に事前形成されているからだ。1、著者は自分の完璧な小説を構築し、その後そこから自分自身を読み取る。1.1、書くための機械としてのチャット、作業工程から生産ラインへ。チャット履歴では、執筆はインスピレーションとしてロマン化されるのではなく、生産として組織されている。章の計画、再計画、プロンプトの連なり、再アップロード、イテレーション。特にそれは、タイムライン的な凝縮の中で明瞭になる。計画の改定から、本格的な生産ランになる。一章につき二つのプロンプト、プレップライト、その後それぞれ再度 DOCX をアップロードし、次の章へ進む。これはまさに、著者がほとんど実験的に、KI を初期の半自動的なワールドビルドのインスタンスとして使うポイントである。信託としてではなく、流れ作業として。そしてその結果はどんな小説でもなく、意図的にお気に入りのモチーフ、お気に入りのスタイル、お気に入りの葛藤から構成された小説であり、作者的なトーマス・マンの署名、例えば呼びかける語りや厳密に刻まれたドラナ剣を含んでいる。この機械的な側面は資料の中で明示的に名指しされてもいる。報告は小説がいかに機械として作られるか、そしてこの機械が同時にいかに著者を新たに記述するかを示すものとして描写されている。1.2、その背後のオペレーティングシステム、コマンド、ルール、インターフェース、半自動性はプロンプトだけでなく、プライベートなインターフェースデザインによっても生まれる。プロジェクトベンジャミン・エルハートは、コマンド集を高速力のある制御セットとして用いている。システムプロンプト、コマンドサムロング、プロジェクトベンジャミン・エルハート。そこではコマンドは単なるバラバラのトリックではなく、役割を持つルールとして記述されている。ベフェールは、システム自体を拡張し標準化するためのメカニズム、ノアホーズなコマンドの発明なしに。ナベアベアベアは、意味的な飼育地でカットを入れる文学的構造アシスタント、うちイコール観察行動、関係レベルシステム。スターンシステムは、普遍的な分析ツール。あるオブジェクト、惑星を、複数の影響の結果としてモデル化し、重み付けとダイナミクスを含める。ここで決定的なのは、著者はテキストだけでなく、テキストが生まれる手続きそのものを構築しているということだ。だからこそそれは、半自動的に見える。創造プロセスが制御可能な単位に分解されている。まるで2001年の終盤で、ボーマンが部屋に入るのではなく、それをコンフィギュレーションしているかのように。1.3、パーソナライズされた世界としての小説。カレイドコスモスという銀河、マキは惑星。プライベートな世界の特に強い例は、著者自身が置いたメタファーである。カレイドコスモスは、単なる小説ではなく銀河であり、独自のルール、コメキ、ライトモチーフを持つ固有の空間であり、その中で具体的な一冊は、単なる惑星に過ぎない。並行して、現実の銀河、プライベートな故障、ベニーガラクシーを含むの存在し、そこには重なりがある。スタートアップは、両方の銀河に属し、小説は主にフィクションに属するが、現実を完全に知っている。これは内容的にすでに2001のロジックである。ある知性、ここでは著者プラスツールとしての KI は、ただ一人の人間にとってだけ、そのように存在する世界を構築できる。それでもなお、もう一つの世界を映し、コメントし、 そこから物質を共有することができる。1.4 第2段階、メイキングオブから心理グラフィックな評価へ。ここで、あなたが明示的に求めたレベルが出てくる。感情の物語から心理グラフィック的に重要な洞察が導き出される。それは資料の中でいくつかの箇所でかなりオープンに起こっている。一つの私ではなく、ロールモデル計画されている自伝的テキストは、内的キャスティングに名前を与えようとしている。ベズーはラボ、ドクター・アウディ・エイチ・エスはシステム翻訳者、フィリップ・モーゲンシュターは教会労働者、トニオ・クレーガーは創作エンジン、グスタブ・フォー・エイは美的な引力、そして私は、再びこれらの役割の一つになってしまわないよう、注意しなければならない媒介者として。これは心理グラフィック的に非常に重要であり、なぜならそれは文学的な意味でのキャラクターではなく、機能的な部分、最適化、境界越え、真実結びつき、美的な依存、創造マシンだからだ。コンポジットリミックスとしてのアイデンティティ著者は、かつてのペンネームプロジェクト、ベズー・フィリップを、意図的にフィギュアのアーキタイプを混ぜ合わせたものとして描写している。コントロールへの欲求、電気的センサー、アーティスト成分、身体的、リスク的成分など。それは、単なる背景ではなく、自己記述である。アイデンティティは、ちょうど小説のように、キュレーションされた、モンタージュとして理解されている。核のシフト、システム的な私から、関係、真実へメタな小説の中で、転換点さえも印がつけられている。もはや、アイデンティティとしての、アウディ・エイチ・エスではなく、モーゲンシュタンが書く、つながりプラス真実である。そして小説は、内的な証明脅迫を減らす、逃亡行為として読まれている。トニオは、君が存在することをもうずっと証明し続けなくていい。心理グラフィックに言えば、テキストは単なる作品ではなく、自己調整のアーキテクチャである。それは、さもなければ互いに引き裂き合う力を整列させる。自己観察としての最適化モチーフ作業ノートでは、例えば、リング、トラッキングが現代の体温計として描写されている。睡眠はプロトコル化され、夜は寝台ホールになる。しかしポイントは、睡眠は欲求を減らすことでしか最適化できないということだ。これは心理グラフィックな初見であり、ここで扱われているのは主にプロットではなく、人生のモチーフだからだ。コントロール。最適化、対、手放すこと。これで例1は完結する。著者は自分の完璧な小説をパーソナライズされた世界として構築し、その設計図から直接自らのモチーフ、役割、緊張の地図を得ている。2、記事そのものが証拠。なぜテラリウムは偶然ではなかったのか。あなたは第2の例として、私が今しがた書いた記事そのものを求めている。その中でテラリウムという言葉はどこから来たのか、そしてなぜそれが具体的にこのチャットおよびプロジェクトベンジャミン・エルハートに遡るのか。 2.1 テラリウムはここではデポではなく中心的で意味を帯びたモチーフである。チャット資料の中でテラリウムは抽象的にではなく具体的な物語として現れる。一匹のカメレオンが暖かいランプの下、小さな自作の世界の中で生きている。外側では言葉と意味の流れがボーボーと流れている。そしてある時、テラリウムは突然、車の上、光る文字の高速道路の上に置かれる。それが傾き、割れ、動物は現実の世界に落ちる。さらに重要なのは、この物語は単なる文学的な想話ではなく、小説の文脈で思考高速道路に対する技法として導入されていることだ。アウディ・エイチ・エスは、おおよそこういう。頭には、高速道路ではないものを与えなければならない。戦いでもない。最適化でもない。ゆっくりとした区間を。彼は明示的に、テラリウムの中のカメレオンと、思考の高速道路を挙げている。これにより、ここでのテラリウムはすでに、デジタル世界におけるエコーチェンバーがそうであるものになっている。キュレーションされた内部空間、暖かく、黄金色で、コントロールされ、舞台である。外側には、無限で猛スピードの意味の流れがあり、ガラスの壁が割れた時に何が起こるのかという劇的な問いがある。2.2、 私が 2001KI 記事でまさにこの言葉、テラリウムを選んだ理由。あなたは2001のアイデアを出発点にすることを望んだ。ある知性が一人の人間のために完璧に適合した空間を作り出す。私がこのチャットの中で今日の KI エコーチェンバーのイメージを探すとき、テラリウムが極めて近くにあるのは二つの理由からだ。A、セマンティクス的に仮説に完璧に合致する。テラリウムはガラスの中の世界である。空調され、フィルタリングされ、観察可能で安定的に保たれているが、見かけだけの自然。アルゴリズム的エコーチェンバーも同じだ。世界のように感じられるが、実際には人工的に調整された環境である。B、文脈的に、ここですでに意味を帯びていた。このプロジェクトにおいて、テラリウムは、辞書的な道義語としてではなく、あなた自身のシンボルとして存在している。あなたのモチーフ、思考高速道路、最適化圧、手放すこと、舞台の破壊、現実への移行、の中に埋め込まれて、そしてここで、あなたが求めた、極めて具体的な帰結が出てくる。記事の中でこの言葉が現れたのは、単にテーマ的に正当化されるからではなく、このチャットの直接的なフィードバックだからだ。というのも、まさにこうしてパーソナライゼーションは機能するからだ。システムは、どんなメタファーでもなく、あなたのテキスト宇宙の中ですでに重力を持っているメタファーを拾い上げる。ちょうどあなた自身のプロジェクトがスターンシステムで世界を惑星と星としてモデル化しているように。2.3 ベンジャミン・エーハートプロジェクト自体がテラリウムである。最も鋭いポイントはほとんどアイロニカルですらある。プロジェクトとしてのベンジャミン・エーハートは言語、コマンド、役割、テキスト素材が意図的に収集され、アクティブにされる、キュレーションされた環境である。このファイルがプロジェクト内でアクティブになった瞬間、ここで定義されたコマンドが拘束力を持つ。これにより、プロジェクトは構造的にテラリウム的である。壁がある、ルール、コマンド、許可された役割。思考がある、トーン、スタイル、ライトモチーフ。照明がある、常に存在するもの。ベストフォーミング、銀河メタファー、ドクター ODHS、モーゲンシュタンモチーフ。そして、それが作られている中心人物がいる。著者。したがって、私が記事の中でテラリウムというとき、それは単なる洒落たイメージではない。それはこう示す痕跡である。テキストはあなたのコンテキストから生成された。そしてまさにそれが、記事が描写しているメカニズムである。エコーチェンバー、世界が人に合わせて調整される。結び、部屋、小説、テラリウム、そして外部の問い。2001年は、一人の人間のために作られた部屋を示す。このチャットは、一人の人間のために作られる小説を示す。そして記事は、この構築のメタファーさえも、再びパーソナライズされた空間から来ていることを示す。これを真剣に受け止めるなら、決定的な問いは、それは美しいか、いやそれは危険かではなくなる。むしろこうだ。このすべての中で外部はどこにあるのか。そして、いつガラスの壁が私たちを守ることをやめ、私たちを制限し始めるのかを決めるのは誰なのか。